それでは通告に従いまして、一般質問を行います。3年前まで、党内には壱岐日日新聞社という新聞がありました。最後は、ある特定の市長候補を支持してですね、その方が通らなかったもんですから、市長選挙には大きな不正があって、壱岐の民主主義は死んだと言ってですね、勝手に福岡の方に出て行ってしまいましたけれども、もう私はですね、この、まあ警察でも振興局でもですね、壱岐ほどその匿名のですね、投書とか、そういうのがもう飛び抜けて高いと。もう、非常にこう不愉快でたまらないところがあるんですが、この報道する者の責任というのをですね、この特に党内市の人はですね、本当に考えてくれてるんだろうかと、思ってですね、今日はもうあえてですね、報道を全部敵に回すつもりで、質問します。市長はお読みになったかどうか知りませんけれども、実は某党内市にですね、玄海原発と、壱岐市のその白血病の患者が非常に多いということをですね、書いておりました。これはですね、今玄海原発差し止め訴訟というのを今、唐津の市民の人たちがやっております。まあ、ホームページでこれは全部閲覧できるんでですね、まあ、私も全部これ資料を全部取り寄せて全部見ました。宮殿の反論についても、これホームページに同じように記載されてますから、私が述べる資料については、これは全てホームページで公開されております。先日ですね、県議会でも宮内県議がですね、この件について質問されております。まあ、玄海原発というのはですね、市長も明確にですね、再稼働反対の意思を示されておりますし、周辺自治体と合わせて、壱岐市議会もですね、足並みを揃えて、反対決議をしております。残念ながら、今のところ再稼働には、当事者である玄海町と、それから佐賀県のみが同意権を持っておりまして、これの実現はできておりません。1月付でですね、党内市に一面トップで、白血病の死亡率は、壱岐市の女性では、県下トップであると。男性は3位だと、大々的に報道されて、玄海原発との関連性を、るる説明されておりました。まあ、読んでいてですね、非常に気分が悪くなるような記事でありましてですね、まあ、白血病の死亡率の高さはですね、これ、九州、特に北部九州では非常に高いというのは、これ、事実であります。まあ、私の知り合い、まあ、市長もよく知り合いですが、その方もですね、数年前に、成人 T 細型、まあ、俗に言う ATL でですね、発病されてから半年ぐらいで、お亡くなりになりましたけれども、もしですね、この、玄海原発と白血病のですね、死亡率の因果関係があるんであればですね、これはもう大変なことです。こんなもんがもし、これが事実であればですね、それは四大市、もう全国市もはじめですね、マスコミを含めてですね、毎日毎日大々的に取り上げられてるはずです。これなぜ取り上げられてないかというとですね、これ因果関係を証明する科学的な、医学的な、統計学的なですね、そういった調査がないんです。これこの党内市はですね、要するに自分たちの都合のいい部分だけ取り上げてますけども、例えば一番は確かに仙台原発がある鹿児島県です。2位は宮崎県。3位は沖縄県です。あとは4位はその大分とか長崎とか、佐賀県とかが上位に来るんですが、九州はですね、全国のおそらく、成人型 T 細胞を持ってるのが、推計が、だいたい全国で108万人ぐらいだろうと言われてるんですが、そのうちの 44% はですね、九州地方です。玄海町は特にその、他のその地域に比べて10倍近く、 その死亡率が高いとなってますが、この死亡率自体もですね、10万人を単位、10万人あたり何人が死んどるかというのが、死んどるというのもおかしいですが、お亡くなりになっているかというのが、全国平均で 5.8 人です。10万人を母体として死亡率を計算するわけですから、玄海町はですね、人口6000人です。これ、玄海町の毎年の死亡者数、ずっと載ってますけれども、ゼロとか、近年でもですね、ゼロ、一人、二人、まあ多い時は4人とかいうのも、それから再生、一番多い時は昭和50年だったですかね、6人というのもあります。これ、統計学的にもですね、まあ統計学では有効標準という考え方があるんですが、人口10万人を母体とする死亡率をですね、人口6000人の玄海町に当てはめること自体がおかしいんです。これ、玄海町で一人お亡くなりになったらですね、10万人あたりですから、だいたい死亡率は15ぐらいになります。これ2人になったらですね、30人ぐらいになるんですよ。そしたらですね、全国平均が 5.8 人なんで、それは明らかにですね、その8倍とか9倍とかいう数字になってしまうんです。だからその統計学的にも非常にその、信用できる数字ではないと。ということがまず、第一点です。それからですね、僕は福島原発が、8年前ですかね、ありました。実は福島県はですね、農林水産物の輸出はですね、輸出ストップです。まあ、ご存知通り、沖縄、韓国、中国はじめですね、福島という名前がついただけでですね、農林水産物、半分も今、半値も最盛期の半値以下の値段でしか売れないんです。そういったですね、その、風評被害というかですね、その放射線は全く検出されてないにもかかわらず、福島のですね、生産、福島県、福島という名前がついただけで、今農林水産物はそんな状態です。ほとんど取っても、漁業者なんかは魚を取ってもですね、それを逃がしている。あるいはその、廃棄処分しているとか、そういう状態がずっと続いています。僕は国境離島新報がですね、市長が行政報告でもありましたように、今まではですね、何人の若者が帰ってきたかとか、何人の若者が帰ってきて起業したかとかいう数字さえ、今までは出なかったような状況です。あまりにも少なくて。でも、昨年1年間でですね、70名以上の若い人たちが帰ってきて、一生懸命、その、起業している。確かにそれ 100% まだその満足できてないかもしれないけれども、素人ながら一生懸命やってます。私のところの三男坊もそうなんですが、若い人たちが一生懸命やっとるのにですね、これでこんなね、白血病がですね、長崎県で一番だとかね、こういうね、風評、僕はもうまさに風評被害だと。こういうのが今はもう SNS の時代なんで、もしこれ、私の子これ嫁さん読みましたけども、非常にですね、不安をこの煽り立てるだけ、これこそ何の役に立つのか、僕はさっぱりわからない。これは玄海原発のね、再稼働がどうのこうのとかいう問題とは全く違うと。もう私はですね、もう怒り心頭に達してるんです。で、これでもしですね、農林水域の出荷するものに、その風評被害とかあったら、一体誰が責任取るんだと。報道する者の姿勢として、僕はもう報道する人間の姿勢を疑います。ここで市長、今から改めて一般質問なんですが、行政のトップとしてですね、まあこの記事読まれたかどうか知りません。こういった因果関係がですね、もしあるんならば大問題です。それこそ、生き島民全部挙げてですね、九州電力に損害賠償を請求せないかんぐらいの問題です。これ、僕書いてますけども、これについての市長の見解をまず求めます。二番目に、行政として住民の安全を守ることというのはもちろん第一義的なものです。こういったその事実関係の調査等をする意思があるのかどうか、まずこれを二番目にお伺いします。三番目にですね、域のイメージダウン。非常にもう、せっかくですね、 やっとこう若い人たちが帰ってきてですね、僕はこのやっとこう活力ある、まだその十分とは言えませんけども、やっと僕は上向いてきたと思ってます。こんなもんで、こんな時期にですね、この白血病の島などというようなね、風評、これも非常に心配です。僕はですね、医師会の先生とも話しましたけども、長崎大学の医学部とか九州大学の医学部も、この白血病との、まあ九州北部地方に特に多い、九州地方に多い、といわれる白血病についてですね、まあ実はその原発とは全然それは関係なくて、それはあの昔からと、まあその医学、そのお医者さんも非常に憤り覚えられてましたけども、これの、医師会とか農協とか漁協とか観光連盟ともですね、早急にですね、こういったその対策が私は必要だと思ってますけれども、これについて市長の見解を求めたいと思います。
町田昭一議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。白川市長。
10番、町田議員のご質問、玄海原発と白血病の関係を報道した事案についてお答えいたします。このような記事が事実であれば大問題だ。事実関係の調査は、白血病の島などという風評被害が心配だ、対策をというご質問でございます。言論の自由が憲法で保障されておりますけれども、それがどこまで許されるか、残念ながら私には知見がございません。ただ私は市長でございますから、事実に基づいた内容しかお話しすることはできませんので、議員にはもどかしいお答えしかできないかと思っております。報道の内容の主たる主張は、ある研究者の言葉を引用し、トリチウムが動物実験から白血病を誘発する。玄海原発から多量のトリチウムが放出されているから、原発との関与が示唆される。一方で、HTL ウイルスが原因で発症する成人 T 白血病、いわゆる ATL が多いことを認めつつ、ATL の増加だけでは白血病の増加が説明できないとして、玄海原発と壱岐市の白血病の増加を関連づけております。実はこの件に関しまして、一昨日、6日に九州電力からお見えになりました。私は原子力発電には終始反対の立場でありますので、九州電力を擁護するつもりはさらさらございません。けれども、聞く耳は持っておりますので、説明をは受けました。先ほど申しますように、説明を受けた内容について、事実だけを申し上げたいと思います。まず、玄海原子力発電所からの放射性物質の量は年間 0.001 ミリシーベルトで、自然界の1000分の1以下であるということでしたけれども、私は問題となっているトリチウムがどのようなものなのか、まず質問いたしました。これは新聞にもありましたけれども、放射性水素でありますけれども、状態としてどういう状態なのか、質問いたしました。これは状態としては水の分子の一部、つまり水の状態だということでございます。したがって、放出の際、トリチウムが含まれる水分の分子だけを取り除くことは極めて困難だということでございます。また、トリチウムが放出される放射線は弱いベータ線のみであるということでございます。人体に取り込まれても大部分は速やかに排泄されることから生物での濃縮はないこと、玄海原発からの放出量につきましては国の管理基準を十分に下回っていること、大気中には水蒸気の状態、つまり空気中の水分として存在することなどの説明を受けたところであります。また白血病との因果関係につきましては、白血の病の発症率が必ずしも原子力発電所との距離に比例しないことについて、このことにつきまして、原発のない宮崎県が鹿児島県に次いで全国2位の発症率であること、さらには原発所在県、都道府県が全てが上位に位置しているわけではない、特に小野川原発のある宮城県は47番であるということ、等々のことから因果関係はないと考えているという宮殿の説明でございました。ご質問の報道が事実であれば大問題だ、見解をということでありますけれども、このことについて現在ご存じの係争中であります。因果関係がないことを祈るばかりであります。住民の安全を守るのが責務だ、 事実関係の調査をということでありますけれども、まさに今、裁判で事実関係そのものが争われているわけでありまして、私はそれ以上の問題として、原発に反対をしているところでございます。また、風評被害については、風評被害につきましては、このことをですね、私はことさら取り上げてですね、島が騒ぐこと自体、いかがと思っている次第であります。私がただいま申し上げました、宮殿の説明や、域には ATL ウイルスのキャリアが多いことなど、冷静に受け止めて白血病の発症をいかに抑えるか、また治癒率の向上を関係機関と協議すること、そしてこのような報道にまして域の魅力ポテンシャルを内外に大いに発信することが肝要であると考えているところでございます。私は域を何とかメジャーにしたいと常に思っておりまして、これまで日本で初めてとか離島で初めてとかいうことを意識してさまざまな取り組みをしてまいりました。昨年の無人飛行機の実証試験、外国人による日本語弁論大会、少し前には九州市長会等であります。今年は SDGs が全国で注目を集めておりますし、おそらく SDGs 未来化の設置というのも日本で初めてあると思っているところであります。このようにしてきたことがインターネット上でも一気にヒットする回数が増えてふるさと納税にもつながっていると私は考えております。壱岐市民皆様も多くの方々に壱岐を知っていただき、壱岐市がメジャーになることで多くの人に壱岐を訪れてもらうことを望んでいらっしゃると思っております。その市民を購読者にお持ちのメディアの方でございますし、壱岐の情報をこれまで発信し続けておられますから、購読者の思いを裏切られることはないと思います。議員のご心配も十分わかりますけれども、そのような意図で書かれたものではないと確信をしているところであります。
萩議長。
増田議員。萩議長。
まあ、その市長ですね、市長のお気持ちは僕わからんわけじゃないんです。僕実はこのいっぱい質問これするのについてもですね、そのどんくらいの今発行部数があるのか知らないけれども、これをことさらね取り上げることがですね、意気にとっていいのか悪いか私も考えましたよ。それはところがですね、私はね、その今までですね、こういったその ある面においてね、科学的な統計学的な根拠もね、ないような、まだ不確かなものをね、ただことさらそのもう今3週続けてこの問題についてずっと書いてます。一面でですね、市長はそれをその壱岐の島民に購読者を持っとる新聞社だから、私はその壱岐のマイナスになるようなことはしないだろうと確信しとると言われましたけど、僕はもうさっぱりわからない。その意味が何をもってそういうふうに言われるんですかね。私は、壱岐にとって何の百害あって一利なしだと思ってます。まあ、その、人間というのはですね、その、人の不幸はですね、面白いですよ。週刊誌みたいなやつがですね、週刊誌みたいな人、こんな人書くのがですね、本当に面白いんです。でも僕はそのね、そういう報道の自由があるとは僕は思わないんです。報道の自由じゃないですよ、こんなのが。今までですね、過去、東南市がですね、どんなに、その、まあ、その東南市にとってはそれが真実だったのかもしれませんけれども、どんだけですね、個人攻撃をしてきたか、どんだけ市長を攻撃してきたか、それはもう全部わかってるじゃないですか。僕はですね、これなんでこんな記事がですね、これ、議会報告会でも実は、ある人がこの件について、議会は、共有すべきだというふうな発言されました。議員の中にも一生懸命になって資料を配っている議員もおります。こんなね、市長さっき言われたようにですね、限界、これ、白血病との因果関係、普通に考えればですよ。じゃあ、限界原発のすぐ近くにおるですね、限界町からすぐ近い、域よりもっと近い松浦。こんなんはですね、じゃあ、域よりもはるかに高くないといかん。長崎県の男性1位はですね、女性の1位は壱岐市、白血病の発病率1位は壱岐市ですが、長崎県で男性の1位は五島ですよ。 域よりもはるかに遠い。その限界原発の影響がどうのこうのよりもですね、これはもともとですね、そのトリチウムとですね、その、白血病人間関係についても、これもまた証明されておりません。しかも、その、沖縄が、白血病とは全く関係ない、原発とは全く関係ない、沖縄だってですね、これ全国で3番目ですよ。宮崎県が2番目です。宮崎県も原発はありません。これはですね、僕はもう、数字のマジック、数字のマジックなんですよね。だからその新聞は書きません、そういうことは。だから僕はそういうね、その世論操作みたいなものを報道する者の責任としてですね、その、あってはならないと。しかもそれがその、生き死にとってね、なんかその報道自由は、それはあるでしょう。それは行政に対してですね、こういうのはおかしいんじゃないかとか、こういうのはもっとこうした方がいいと、それは書かれるのは僕は大いに構いませんよ。それは報道する者の使命やから。ただしですね、こういうことをね、平気でね、その、生き死をね、白血病の島みたいなね、こういったね、書き方はね、百害あって一利なし。本当にもしこれでですね、今 SNS とかなんとかそういった時代なんでですね、これ読んどる人間は非常に不愉快。読んだ人間が、私も、その新聞取り寄りますけどね、読んだ人間が不愉快。そしてこういうことが、発信され、今はインスタとか、なんとかでどんどんそれが拡散していきます。これも止めようがないんです。だから僕はもう非常にも心配してるんです。どうやって報道するものとして責任を取るのかと。僕は市長はね、ぜひですね、この編集長とですね、話すべきだと。行政として抗議すべきところはきちんと抗議していかないと。こんなもんですね、書かれっぱなし。何のプラスにもならないことを、ほったらかしにして、かえって風評被害が、それで拡散する、そちらの方がマイナスだと言われましたけども、私はもう逆だと。報道する者に対してはですね、間違っとったらきちんと何を根拠にそれを言うんだと。じゃあこういった事例があるけれども、例えば後藤が男性死亡率、白血病死亡率一番だと。沖縄だって原発とは全く関係ないところですよ。そこが全国で3番目です。で、こんな統計学的にも、どう考えてもですね、人口10万人あたりの死亡者数を言うのに、人口6000人の限界庁で一人、増えただけでですね、その死亡率なんかいうのはもう十何歩上がるんですよ。そういったも全くその根拠にならない数字をですね、上げつらって、それは何になるんだと、生きにとって。もう、それしてもしてはさっき編集長は多分そういうことはないだろうと確信しておりますと言われたけど、これ編集長と話されたんですか？
白川市長、
話はしておりませんけれどもですね、私は町田議員が言われるように報道陣としてですね、節度を持ったことをしていただけると信じておるわけであります。
町田議員、
報道陣としてですね、僕も報道する者の責任というのがあると思ってます。報道する以上ですね、自分の書いた文章にはですね、絶対それは当初も含めて私は全部責任があると思ってるんですよ。僕は前のね、日日新聞社がね、息でやった一番の悪い点はね、ですね、匿名の投書を全部載せたことです。もうあれからですね、いわゆる選挙のたびにですね、各議員のところが匿名の投書というのが来ます。もうやたらめったり来ますよ、それ以外にも。もうね、このね、匿名でですね、人を攻撃するのはですね、もう、この島の悪しき慣習です。誰も責任取らん。しかもこれ、報道も責任取らん。匿名、本当にそんな匿名があるのかどうかさえもわからない。もう僕はね、この島のね、この壱岐市のね、こういった風土だけはね、絶対良くない。それは批判は大いに構わないんですよ。 ただし、その批判する以上ですね、それ自分も堂々と、正々堂々と名前出して、反論すべきです。多分僕はもう次のあの新聞の各記事まで大体予想ついてるんですよ。自分たちが反論できないところで、そうやって攻撃するって言ったけど、新聞だって、新聞の紙面だってですね、誰も反論できないところであの新聞書いてるんですよ。誰一人として反論できないんです。相談があるわけじゃない、取材があるわけじゃない。まあ僕はですね、その、正直言って、原発は、それは誰だってですね、ないに越したことはないんです。それは誰だってそうです。でも、あの、今の日本のですね、電力安定供給の中でですね、政府としてもやむを得ずですね、20% から 25% の範囲で、当面は原発をですね、発電燃料として認めざるを得ない。これは立憲民主党、反対している立憲民主党だってですね、2030年まで、あと10年です。に、原発をなんとか廃炉したいと。もうその程度のもんなんですよ。もっとひどいのは鹿児島、あ、まあ、今更言ったって言わないけど、鹿児島県の知事の三田園さん、限界原発、あ、仙台原発絶対反対と言いながら、テレビのニュースキャスターされとったけどね、原発絶対再稼働反対。私が知事になったら絶対止めると言いながら、あの三田園さんはですね、報道ステーションで偉そうなことを言ってましたけども、わずか1年もせんうちにですね、仙台原発の再稼働認めとる。もうそういうやつばっかり、本当に。ああ、でも、ちょっと、秘書ですね。まあ、声を荒らげてしまいまして、内閣法制局長官みたいに、なりましたけどもですね。僕は、報道するものもね、ちょっと真面目にこれね、考えてもらいたい。その、世論操作は、原発の再稼働反対とはね、全くこの白血病はね、全く関係ない。関係ないことをね、あえて関連づけてね、やろうとするから、各資料のですね、自分たちの都合のいい部分だけしか取り出さない。もう、こういうのはね、報道する者の責任として僕はね、まあ、この場を借りてね、猛省を求めたいと思います。それでは、質問の第2項目なんですが、マグロの資源管理について、先ほど落島議員も、まあ、水産の厳しいこと、現状は、ルールをおっしゃいましたし、市長も、壱岐市の、市民の所得の減少の中で一番大きいのは、やっぱり水産業の衰退というか、水産業の所得の減少が一番これが大きな要因だというふうに言われました。まあ、その中のある一部なんですが、今、29年度から、タック制度も含めてですね、国は国際公約としてマグロの資源管理割当量を出しております。僕はまあ、資源管理は当然ですね、これもう今減少をずっとしているわけですから、資源管理は絶対必要なことです。まあ、ただしこれはもう僕はもうその水産庁も本当に大きな責任があると思うんですが、要するにその産卵期のマグロはもう集団で集まってくるわけですが、それを一網打尽にですね、巻き網が取ってしまう。そしたらもう資源として残らないのは、これはもう当たり前、もう昔からですね、これはもう、このマグロに携わっている漁師はもう昔からそれはですね、水産庁に要望してきたことなんです。で今、やっとですね、まあ、やっとということもおかしいですが、もう土壇場に来てどうにもならんことになってから29年度から、資源管理というのを水産庁もやっぱり、やっとやり出しました。で、単年度で、壱岐市の個別漁協にもその割り当て量があります。しかしですね、よう考えてみてください。これ、マグロというのはですね、クロマグロは特に回遊性のものなんです。そしたらですね、もう漁師は昔からそうですが、取れる年もあれば取れない年もあるのは当然なんです。で、僕はもう昨年度はですね、例えば、函館漁協のこと、地元のことなんで、函館漁協を例にとると、昨年はですね、割り当て量を超える。取ろうと思ったら割り当て量を超えてでも取れたんだと。ところが、 あ、してご存知の北海道なんかはですね、割り当てるように10倍ぐらいが取ってしまって、ほんで国全体の枠が、それだけで消化してしまって、もうこれ以上取るなという、規制が来ました。ところが今年はですね、その割り当て量も消化しきれない状況なんです。全く入らない。だから基本的にですね、その回遊するクロマグロに対して、単年度のですね、漁獲割り当てをすること自体が、基本的には無理があるんだと。そしたら、ただし、ならもう全部、規制を取っ払えということになるかもしれませんが、でもそのマグロの今の状況、クロマグロの太平洋クロマグロの資源状況を見とったら、国別の漁獲規制は、それは割り当てをせんとですね、それはやむを得ん。それだったらですね、漁師の生活を守るためにもですね、例えば今年は割り当て量の半分しかいかなかったということだったら、来年はその割り当て量に今年不足した分を増やすとか、あるいは総枠規制をですね、例えば複数年にするとか、そういったそのいろいろなアイデアができると思うんですが、これはですね、まあ、壱岐市の水産課に言うたって、それはそんなことできるわけないんで、県の水産課とか、そういった通じてですね、その知事要望なり全国要望という形で持っていかないとどうにもならないことなんですが、これについて、多分水産部長が答弁されるんですかね。ね。じゃあ、すいません。お願いします。
井戸川農林水産部長。
10番、町田議員の質問にお答えいたします。太平洋クロマグロの配分方法を見直すべきとのご意見でございます。現在、太平洋クロマグロの配分につきましては、我が国の漁獲枠は2002年から2004年の平均漁獲量を基準にした WCPFC 中西部太平洋マグロ類委員会の決定事項に基づくものであり、国は海洋生物資源の保存及び管理に関する法律に基づき、小型魚、大型魚それぞれ各都道府県ごとに漁獲実績に基づき漁獲量の配分を行っております。県におきましても長崎県クロマグロ資源管理方針により漁獲実績に基づき県留保枠を除いて5海区県南、県北、五島、壱岐、対馬に配分されることになっておりますが、壱岐海区におきましては各漁協間で協議を行い漁協単位での配分となっております。漁獲量の配分方法につきましてはそれぞれご意見もあろうかと存じますが、国際ルールに基づき国で決定されており、配分方法の変更は困難であると考えております。しかしながら漁業者関係者の皆様は様々なご意見を持っておられる、おられそのようなご意見等を国県へ伝えることは必要であると考えております。また現在第4管理期間が3月末で終了し、4月から第5管理期間が開始されようとしておりますが、昨年12月に開催されました WCPFC におきまして、日本は太平洋クロマグロの資源回復傾向であることにより漁獲枠の増枠を要請されておりましたが、認められませんでした。またこれまでは漁獲枠が残っていても次期管理期間へ繰り越しできませんでしたが、第5管理期間での残枠については最大 5% を第6管理期間に繰り越すことができるように決定されております。本市水産業におきましてクロマグロにつきましては重要であると認識しておりますので、引き続き地域漁業者の意見などをお聞きするとともに、国県へ伝えてまいりたいと考えております。
以上。町田議員。
水産部長、昨日出まして、これ聞くからということで、じゃあ、じゃあ29年度、30年度から割り当てるよと、環境ごとの実績を、ちょっと教えてくれますか。
井戸川農林水産部長。
はい、クロマグロの壱岐海区での配分枠について、報告いたします。 各管理機関ごとに申し上げます。まず第三管理機関におきましては、平成29年7月1日から平成30年6月30日の小型クロマグロの配分枠が域外区で139トンで、漁獲実績では 152.6 トンになっており、配分に対しまして 109.8% の消化率となっております。短期ことが
いい。いや、それはいいです。それも、はい、どこも一緒でしょうから。
はい。また第4管理機関、平成30年7月1日から平成31年3月31日の小型クロマグロの3月3日現在での配分枠は 107.8 トンで、漁獲実績で 46.2 トンとなっております。配分枠に対し 42.8% の消化率となっております。また大型クロマグロの3月3日の現在での配分枠は 93.3 トンで、漁獲実績で 26.6 トンとなっており、配分枠に対し 28.5 トンの消化率となっております。で、次に、第5管理機関でございますが、平成31年4月1日から平成32年3月31日までとなっており、小型クロマグロの配分枠は 141.7 トン、そして大型クロマグロの配分枠は 120.4 トンになっております。
萩田
町田議員。
さっきも言ったようにですね、マグロは回遊するもんなんですよね。だから29年度は 109.8、 割り当て量に対して 109.8% の小型マグロの漁獲があったけれども、30年においては小型で 42.8、 大型で、大型っていうのは30キロ以上ということですよね、93.3 の枠に対して 26.6 トン、 28.5% 程度の漁獲量しかないと。今年は、今まで29、30年度よりも少し、増加しておりますが、来年のことはこれ正直言ってわからないですよね。来年どうなるかわからない。今今年よりももっと少ないかもしれないし、あるいはもっと、この枠ぐらい取れるかもしれない。例えばですね、僕はこういった回遊魚についてはですね、その、単年度で枠を決めるよりも、むしろですね、その、過去の実績、例えばかける、複数年、2年とか3年度の総枠を作って、それで、例えば、漁獲するという方が、一番実情に合ってるんじゃないかと、思うんですが、例えばさっき言ったように、その 5% 程度の、今年少なかったからといって、来年ですね、5% 程度、これ増やしたところでですね、今年の損失を取り戻せないですよ。それはもう漁師が貧乏になるのは当たり前です。僕は枠いっぱいこれ取ったからといってですね、とても漁民の所得が増えるとも思わない。その複数年での、例えば漁獲規制とか、どうしてもそれは漁獲規制必要なんで、資源管理の面から考えたらもですね、今後はその必要になっていくんです。そしたらですね、今のところその認められている最大 5% のとかいう繰り越しじゃなくてですね、もっとこれ大きく、例えば今年なんかこれ半分以下漁獲量しかないわけなんで、この 5% じゃなくて、もっと大幅に、例えば 50% ぐらい増やすとか、そういったその弾力的に適用していかないと、これ役人がですね、その机上の空論みたいに、これ国はですね、全国枠で考えるから、こういった形の数字しか出てこないんです。ところが、県単位とかですね、例えば域外区単位で見るとですね、こういった 5% の繰り越しとかいうのがですね、その枠の上積みとかいうのがですね、ほとんど意味をなさない。と思いますが、この、例えば複数年度の、そういう、総枠規制とか、あるいはその、今年不足した分を、そっくりそのまま、次は積み増し。だから国はもうその、全国枠は決めてるわけなんで、全部把握してるんですよ。北海道のこの漁協については、なんぼ取れたとか。 ですね、それについてその要望していくという考え方はないですか。これは秘書の方がいいですかね。
白川市長。
まさに町田議員のおっしゃるのはですね、説得力があると思いますけれどもですね、やはりこれは国内だけの問題ではなくて国際ルールというのがありましょうからですね、一概にその不足したから繰り越せるよという話にはならないと思います。がしかしこれはですね、いわゆる事務的な問題を通り越しておりまして、やはり政治的なですね、お願いをしなきゃいけないと思っているところであります。今町田議員がおっしゃるその案を各組合長さんなどとも話し合ってですね、どうして持っていくか検討したいと思っています。
以上。松田議員。
その実はマグロ資源についてはもう一つ大きな問題はですね、実はですね、国内でマグロがですね、実はクロマグロが取れようが取れまいがですね、消費者はあんまり関係ないんです。これはですね、輸入魚がですね、その分増えるだけなんです。ご存知と思いますが、地中海クロマグロはですね、もう長いこと資源管理してました。だからですね、地中海クロマグロはですね、非常にと、もう資源も回復してますから、どんどんどんどん日本に輸出してます。世界の消費量のですね、かなり大きな部分は日本がやってるんですよ。だから日本がですね、例えば、輸入規制まで行ったらですね、これは国家的プロジェクトになりますから、一時その市長の権限というわけにはいきませんけれども、僕はもう一つ考えてもらいたいのは、消費者は安いから、安いだろうし、日本国内でクロマグロがですね、やっぱり大間で取れたんがですね、一頭三億何本になったら、わあ、漁師さんたちは儲かるな、で、ほとんどないんですよ。ほとんど生きのマグロなんかですね、それこそですね、もう百何十キロのやつでもですね、もう60万とか70万とかその程度しかないんです。現実の漁師というのはそんなもんなんですよ。だから僕はですね、ただそういった輸入規制までは、ここでは本当話したってしょうがないと思うから、話しませんけども、少なくともですね、国が割り当てる、マグロの規制についてはですね、漁獲枠については、もっとやっぱり弾力的にですね、これ適用していかないと、今年半分 40% ぐらい、大型については20何%しか取れるのに、来年 5% 上積みされたってですね、それはもうとてもじゃないけど、割に合わんというか、筋が違うというか、とてもじゃないけど、これじゃ漁師は生活できんというふうに思います。ぜひですね、市長におかれてはですね、これぜひ県の水産課等々と話していただいてですね、もういったこの枠の弾力的適用、あるいは複数年での、こういった資源管理ということも当然考えるべきだと思いますんで、ぜひですね、その要望は、ぜひよろしくお願いします。以上で終わります。